こんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。早速今週のゲストの方お招きしますね。今日のゲストは円蔵さんこと田代岳さんです。田代さん、こんにちは。
田代さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そして今日は3週目ということで、可愛いゲストの方をお迎えしました。 EA ナビゲーターのエミリちゃんです。
はい、エミリです。よろしくお願いします。
エミリちゃん、よろしく。 EA ナビゲーターっていたね。EA ナビゲーター、はい。さあ、EA っていうのはこれ1ヶ月前も言いましたけどもね、
はい、何回も、
何の略でしょうか。はい、3、2、1、
エキスパートアドバイザー。
あー、エキスパートアドバイザー、ね、これ専門にアドバイスしてくれるっていうようなね、はいはい、これさえあれば、はい、天下無敵。そこまで言っていいのかな。でもまあ、すごく役に立つ情報をね、はい、今日はエミリちゃんが用意してくれたっていうから、はい、もうおじさんも楽しみにしてるんだな、はい、本当に、
はい、よろしくお願いします。
人気のね、あの EA などもね、うん、あの2人にご紹介していただけるっていうことですのでね、はい、どうぞ最後までお聞き逃しなくお願いします。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。さて、鎌田さん、今週はイベント盛りだくさんの1週間でしたけれども ね、
金融政策を決める会合がね、はい、これ、最初に FOMC、はい、そして ECB 理事会、本日日銀ということで続きましたけどね、まあ、ざっとおさらいすると FOMC ではやや利上げペースが加速。もうこれ一つだけポイントを言っていくと、3月の時点だと、あ、年末の金利が年間ベースで金利の利上げ何回かっていうと、15人のメンバーのうち3月の時点で3回利上げが6人、4回利上げが6人、はい、同じだったんですね。で、今回6月は、3回利上げの1人が4回に移動したという、ただそれだけといえばそれだけなんですけどね。そこでもう一つ声明文の中の最後の6行ぐらいが、まあ、ざっくりとなくなるというような形で、はい、よりこの利上げの方向性の着実性が強まったというような、そんな考え方で、中身を捉えてみました。で、ECB 理事会については、ポイントは、これ、来年夏まで利上げなしというような部分で、まあ、為替相場の動きが、これ、ユーロが一気に売られて、ドル高が進むっていう状況になりましたね。
激しい動きでしたね。
このあたりはですね、もう、遠藤さん頼りにしてますよ。はい、まあ、この後、遠藤さんにね、為替相場の、まあ、どこが肝になるかというようなことをですね、ぜひ伺いたいと思います。
はい。
さて、じゃあ私からは株の、まあ来週の見通しというような形になりますけど、あの、金融政策が出揃ったというような形になりましたけど、やっぱり今週の動きなど見てみてもですね、大きい株価の方向性っていうのは、そんなに考えない方がいいかなというような認識を持ちました。上がるぞ上がるぞと言っても上がりきれずに押し戻され、下がるのかなと思ったら、ああ、やっぱり上がってくるというような、そういった一つの方向性に決め打ちしないな中で、企業の評価で、飛距離を稼ぐというような考え方、まあ常にいつもそんなこと言ってるんですけどね、私はそんな考え方を前面に打ち出したいなと思います。で、今日午後ね、私行ってた場所があるんですけれどもね、
はい、
椿山荘、
はい、
明治路と江戸川橋の間にある椿山荘で記者会見があって、何の記者会見かっていうと、ネドっていう日本の技術開発をこうね、牽引するようなあの法人組織がございますよね、はい、そこのネドと、日本のね、自動車関連の会社、あるいは電池素材を供給している会社20社以上が共同で記者会見を開いて、はい、そこで、リチウム全固体電池、こちらの開発を日本で、進めて、その日本の技術を世界の基本にしようと。 というような、そういった意気込みを語るような会見があったんですよね。で、まあ、私の経験だとあまりにも多くの会社が集まって技術者を出し合うと責任の所在が明らかにならずにうまくいかないという経緯も結構あるかと思うんですが、まあそれは別として、まあ、全固体電池に対して日本企業が開発に力を注ぐというようなことは当面結構面白みのある材料になるんじゃないのかなと思います。あの全固体電池っていうのはですね、あの普通のリチウムイオン電池ってあの分解したことあります？
ないですね。
ダメよ、そんなことしたら。中が液体で、ドロドロした液体で、それで、その自動車事故になった時にその液体が爆発して怖いって言うんですね。うん、それが固体電池になると、もっとちっちゃい電池で、パワーのあるものを作れる。まあ、同じパワーでも、ちっちゃい電池でデザインのいい車を作れる、電池のスペースの小スペース化が図れるっていうようなことで、はい、非常にそのあたりのあの市場拡大、パワーもある電池として市場拡大があの固体電池の方が安全だということで、考えられるような業態なんですよね、はい、そんな意味合いで、ちょっと夢のある材料をですね、追っかけるようなあの個別企業物色の動きになるんじゃないのかなと来週は思っております。
日本連合で作っていく、はい、ということですね。楽しみですね。さてこの後はゲストの方にお話を伺ってまいります。それではここからは遠藤さんに為替市場についてお話を伺ってまいりたいと思いますが、い
や待ってましたよ遠藤さん、本当に
今週はすごかったですよね、
動きがねありましたからね。
でもう何をこれからすればいいんだろうというようなことです。為替相場でどうやって戦っていけばいいんだろうと、うん、それを教えてください
よ。まず月火は政治だったんですよね。月曜日はあの G7 でトランプさんが共同宣言もうちゃぶ台返しだって言ったんで、あのシドニーの早朝にドル円下突っ込んだんですけど、結局下げきれなくて株も上がって円安になって、12日がまあ、米朝首脳会談、まあ、あのシャンシャンということで、はい、でリスクオンになりましたよね。でそこからいよいよ、まあ、やっぱり為替って金融政策があの外せないテーマなんで、まずは FOMC 来ました。さっきあの鎌田さんおっしゃったようにFOMC ではその数々の文言があの削除されました、まあ、それは要するにリーマンショックからもう7回も利上げしましたと。でここでその緊急避難的なあの低金利というかそういう状況はもう出して中立状況に近づいたんで、それが適切だからあの削除しましたって言ったんですね、
はい、
でもそうは言ってもパウエル議長は会見で緩やかな利上げのスタンスには変化はなく、うん、あくまで政策金利が中立的水準に近いことを考えたんで文言を削除したって言ったんです、はい、意外に高波的じゃなかったんでドル売られちゃったんですよね、
はい
うん、でドル売られちゃってユーロドルが上がって 1.18 台まで行って、うん、ドル円も下がったんですけど、さあそれでじゃあこのまま行くのかなと思ったら ECB がね、ああいう感じでしたよね。
あれどう ECB 理事会のあの決定ですとか細かい決定というのは、はい、あれ7月か9月になるんじゃないかっていうのが一般的だったんですよ ね、
そ, すね、
はい、それが6月に出てきたってやっぱり驚きだったんですよ ね、
すねこれ、まずだからユーロがなんで去年から 1.25 に上がったかっていうと、それはだいたい今年その QE を今年中に終了して、来年の半ばぐらいに利上げに持ち込もうというそういう腹だったんですよ。だからそれがちょっと崩れてきたんじゃないかって言ったら、今月鎌田さんおっしゃったように給与やめるって言ったんですけど、まあ、そこはそこで出口戦略に向かうんでいいんですけど、一つはあれなのは来年の夏まで、はい、金利は今の水準だって言っちゃったんですよね、まあ、声明文でそれで売られちゃったんで、じゃあ利上げはかなり先だよねということで、まあドラギ総裁も利上げの実施や時期に関して全く討議しなかったとか、あとはまだ保護主義の高まりとか言って、そこら辺トランプさんもチクリとしてユーロを下げとくって、さすがドラギマジックという感じでしたね。
はいはいはい、
だからここからどうするかというと、やっぱり 1.15 を抜けるかどうかって非常に重要なところなんで、
ユーロドル相場 1.15、
はいはい、ここって2年半ぶりぐらいにぶち抜いたんですよ、去年の9月10月に。だからそこを抜けるかどうかによってユーロさらに下がるか、あるいは 1.15 から 1.2 の間に推移するか、まあ、そうすると、はい、まあ、ドル円も109から112ぐらいの間であまりマーケットは動かないと思うんですよね。でも 1.15 抜けたら結構 ドル買いになっちゃうんで、そこの、抜けるかどうかっていうのは十分注意しておきたいところですかね。
この 1.15 を抜けてドル高になった場合は、これは短期的にドルは買った方がいいわけですかね。
そうですね。まあ 1.1 ぐらいまでユーロでは、欧州通貨とか5ドルでは多分ドル高進むと思うんですが、その時ドル円がどうなるかっていうのは、ドル円でもドル高になるかもしれないんですけど、先にユーロ円落ちちゃうんで、そのドル円、ドル円の動きっていうのは緩やかになる可能性は高いですね。ユーロ円がさらに下がっちゃう可能性もあるんで。
はい。はい、ドル円の動きっていうのは最後にどうですかね。やっぱりポピュラーな取引で、聴取の方関心あると思うんですけれど、はい、このドルの金利を頼りに、貯金してる人なんかもいるかと思うんですけれども、まあ、FX トレードとしてはどんなことをやるといいですかね。
おっしゃるように、金利差で、ドル上昇っていうのは確かにありだと思うんですよ。で、ですから今年とか120円とか皆さん言ってたんですけど、でも、為替って、言ってみれば日米政治銘柄なんで、やっぱり大統領選挙の年、トランプさんがこれだけ貿易問題をチクチクやってる時っていうのは、113とか114円を超えたドル高っていうのはちょっと難しいと思うんですよね。ですからやっぱり貿易問題が、フォーカスされてる時は、少なくとも選挙までは、やっぱり112、3円ぐらいのとこがトップになって、下も106、7円ぐらいのその間で動くんじゃないですかね。
はい、ということで、円蔵さんに為替市場についてお話を伺いましたけれども、ゴゴちゃんからのお知らせです。円蔵さんの有料メールマガジン、円蔵のリアルトップトレーディングは、ゴゴちゃんより、配信月額4500円で販売中です。詳しくはゴゴちゃんのホームページをご覧になってください。円蔵さんが毎日配信してくれています。こちらもぜひチェックしてください。それではここからは、エミリちゃん、お待たせしました。はい、ゴゴちゃん、EA ランキングを紹介していきましょう。円蔵さんとエミリちゃんから紹介していただきます。
お願いします。
お願いします。今、どういうのが売れてるんでしょうか。
はい。はい、売れ筋ランキングトップ3を今日は紹介したいと思います。はい。まず、1位が、利大損傷百科両覧、ユーロドルですね。
ユーロドルですね。はい、
これすごいですね。10年間の1ロット運用で2400万稼ぎ出したという、
すごい、
利大損傷百科両覧、すごいですね。この漢字もすごいですね、
これね。本当ですね。インパクトがすごい
ね。なかなか景気いい名前ですよね。
これ単一ポジションなんですか、円蔵さん。
そう、ユーロドルだけですね、これはね。で、ユーロドルの、直近少し、なんか、ロングにしてやられたみたいですけど、まあ、プロフィットファクターも 2.5 ということで、まあ、これ、この前も人気一番でしたよね。
そうでしたね。ご紹介いただいた先月。
これ見るとやっぱりコンスタントに勝率が高く、割とこう勝率まあまあで、コンスタントに、まあ、利大損傷なんで儲かっていくというパターンですよね。
利が多くて損が小さいという、はい、でこれユーロドルがやはり関心が高いという部分とこれは関係するんです。それはあまり関係ないんですか、ユーロドルの、
まあ、それもあるかと思うんですけど、たまたまやっぱり去年ぐらいからユーロドル結構動いてますよね。だからそういう意味でもこのその動いてる通貨の家っていうのはそのちょうどマッチしてるんじゃないでしょうかね。
これはデイトレでもスイングでも両方
そうですね。これは結構、ね、まあちょっと、どちらもいけるって感じですよね。
はい。
では続いて、2位が、スパイラル M1 OG カナダですね。
はい。
めちゃくちゃこれは渋いっていうか、オージーカナダっていうか、皆さん見たことないでしょ。
オーストラリアドルとカナダドルの取引ってことですか、これ。
そうなんですよ、
ね。じゃあ、なんだろう。穀物、鉄鉱石対石油ですかね、これ。
まあそうですね。金と、なんかその商品取引みたいですよね。
いやー、渋いですね、これね。オーストラリアドルとカナダドルの取引ってことなんですね、
そうなんですね。これは1分足のスキャルトレードなんで、先ほどとは違ってちょっと超短期、まあ短期トレードですよね。
スキャルピングですね。
はい。1分足なんで、まあ、スキャルピングのものって結構あったりもするんですけど、なかなかスキャルピングのものってすごく、なんていうのかな、マーケットの状況変わっちゃったりして、賞味期限が短かったりもするんですけど、まあこれはなんか割とコンスタントにこう勝ててるみたいですよね。
さて続いて3位なんですが、フラッシーズのドル円なんですけども、今回私が初めてトライする EA がこちらの フラッシーズなんですけども、はい、FX トレード日本一決定戦で準優勝した EA なんです、
うんうん、あ、そうなんですね、
すごいですね。
3位にランキングしてるのはフラッシーズ4 US ドル円の方なんですが、エミリちゃんがこれからトライするのはフラッシーズ4ユーロドルで、
ユーロドルで
行かれるっていうことですね、
はい、そうですね、
はい、この3位の商品について遠藤さんに解説していただきましょうか。
すみません、先ほどのあれはあの リダイソン症のやつじゃなくてユーロロングにしたのはこのエミリーちゃんが今日やったやつでしたね。
直
近、はい、フラッシーズの、うん、直近ちょっとユーロ買っちゃって少しあのあれだったんですけど、まあこれもまあ8年以上右肩上がりのスキャルピングの相場で、勝ってるということで、まあこれも短期のやつですよね、
うん、デイトレよりのスキャルピングシステムで、勝率7割で、うん、テクニカル分析はあの長い足を使用してるんですけど、トリガー的には1分足を見て、うん、徹底的に押し目買い戻り売りをやっている家になります、
うんうんうん、なるほど、デイトレスキャルピング、ね、
スキャルピングっていうのは薄く皮をこう剥ぐっていうようなそんな意味合いのある取引なんですよね。
そうですね、株だったの1回2割みたいなやつですね。
やっぱりリンゴの皮をこう薄く剥くとかあのテクニックありますけどね。
そう
ですね、そんな形での
鰹節をこう削
るみたいな形です。
そんな形の意味合いであの小さな利益を、積み重ねるというような、はい、そんなあの意味合いがあるわけでしょうかね、はい、スキャルピングは、はい、
それぞれの特徴をね、今ご紹介いただきましたけれどもね、うん、はい、エミリちゃんがそれでもう取り組み始めたんですか？
そうですね、うん、今月、先週のこの前の月曜日から、
はい、
はい、
スタートしたんですよね。スタート
しました、
うん、だからこれから毎月その結果を発表してもらいますよね、はい、
そうですね、はい、これから取り組んでいって、来月出演するときにどういう感じだったかご報告させていただきます、はい、
慣れてきました？使い方、
いやちょっとまだ難しい点はありますけど、うん、少しずつ勉強して、はい、次回報告します。
はい、遠藤さん、この EA というのはどういうふうに活用していけば私たちより効果的なんでしょうかね、うん、
そうですね、
はい、
今車何でもナビゲーターついてるじゃないですか、
はい、
で昔あんまり利用しなくても今利用してるんで、うん、まあその EA に完全に任せてもいいし、うん、利食いだけ自分でやるって方もいらっしゃるんですよね、だから常にやっぱり EA どう考えてるのかって相場に裁量の人でも使ってもいいし、EA に任せちゃって、まあ寝て為替市場24時間なんで、うん、寝てる間も稼いでもらうっていうのはいいかもしれないですよね、うん、
なんか二人三脚 で、
で、ね、あの
取引できるっていう感じで心強いですね。
まあ一回それらをね、あの手元にツールとして使ってみて、
うん、
どんなもんなのかなっていうのを体験してみるってことは大切なんじゃないですかね。
う
ん、
そうですね。
それでその EA の判断に、自分自身が教えて、もらうものなんかがあって、それでその後、まあ自分自身の判断に、活かせるっていうようなこともこれあり得るんじゃないかと思いますね。
うん、はい、それでは次回ね、また来月エミリちゃんにその結果報告ね、していただきたいと思います。
楽しみに
してますね。今週のゲストは遠藤さんこと田代岳さん、そして EA ナビゲーターのエミリちゃんでした。お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は新しいねお話また伺いましたけどね、
うん、
EA の
、エグスパートアドバイザーもう覚えたね。
はい、私もちょっとちょこちょこゴゴちゃんさんのホームページ見てチェックしておきたいと思います。鎌田さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りしました。